インタビュー。
さあ、そして、人生に欠かせない4つのもの、ここまで場所、曲ときて、さあ3つ目は何？
3つ目は記憶にしましょう。は
い、記憶、メモリーですね。
メモリーです。
どんな記憶ですか？
これはちょっと恥ずかしいんですけど、はい、私も転職、
さっき言ってましたね。
そうなんですよ、転職。
大丈夫、僕も転職の鬼だから。
で、そう、転職の鬼で、はい、私はどっか一ところにとどまれないっていう記憶、
はいはいはい、
っていう感じ。
そうすると、これまでのキャリア、こう学校卒業してどういう感じでざっくり転職というか職を転がってきて現在フォニープロモーション代表に至るんでしょうね。
多分聞いてる人が引くと思うんですけど、まず専門学校卒業して、はい、中国に行きました、はい、で中国の会社に就職をして、はい、その後帰ってきて、うん、カフェでバイトをして。
それはあんまり聞いてないのバイトをして
るの。カフェでバイトをして、はい、その後に多分なんかいろいろやってるんですけど、代表的なもので言うと、
ちょっと細かいところまで。
そうです、カフェでバイトして、その後多分、葬儀会社。
そこはよく聞いてます、ね、役員まで登る。
そうですね、
ネトラジでも言ってますか、
はい、葬儀会社に就職して、その間に一回岐阜で、
知らない、
住み込みの旅館のバイトをして、でその後に何でしたっけ、テレアポ
コールセンター、
コールセンター、フレッツ光の、
言っちゃいましたね、まあ、別にいいか、別にまずいわけじゃないもんね。
営業電話するアルバイトっていうか、はい、まあ、就職したんですけど、ちょっといろいろあってすぐ辞めて、はいはいはい、でその後に、英語やりたいなと思って、はい、英語、英会話
スクール
行って、うん、はいはい、でその後にナーサリーって言って、英語をしゃべる保育園、バイリンガルの子とかが来る、その、
はいはい、ありますよね、
保育園、保育園、幼稚園か、幼稚園みたいなものがあって、はい、そこでバイトして、はい、でその後、もうその頃ぐらいから多分もう起業してんですよ、起業、フリーランス、
はい、フリーランスね、
そう、フリーランスでやってるんですけど、うん、その後にライブコンサートのスタッフ、
あ、僕もやりました、はいはいはい、
まあそんな感じです、
はいはいはい、
でそれでやばいなと思って、自分でなんかしないとやばいなみたいな、うん、でいろいろなんかこう男性がどうのとか、なんか自己紹介がどうのとか、なんかそういうのを紆余曲折を経て、うんうん、キャスティングって感じです。
なるほど。だ、僕が出会った時はそのかなり後期のね、なんだろう、やっぱファッションのコーディネートとかね、あとちょっとこうだからコーディネートしてあげる、ところとかやってましたよね。
あとあれだ、司会とか。
あ、そっか、
やってました、 MC とか司会とか。
すごい。
葬儀会社の時に司会をやってたんです、ずっと。
そうか、
それのノウハウを生かして。
あ、それはすごい、
ね、やってましたね。
だからやっぱり喋りできるってことですよね。
いや多分私さっき始まる前に早川さんに言ったんですけど、私本当緊張しいなんですよ。
全然見えない
です、ね、プレッシャーに本当に弱くて、はいはい、かその司会とも間違えられないじゃないですか、
特に葬儀とかね。
そう、はいはい、もう本当そのプレッシャーに耐えられなくて、でもう逃げたって感じですね。
でもその葬儀での司会のプレッシャーに比べたら普段のおしゃべりは余裕じゃないですか。
まあ普段のおしゃべりはね、でもほら、おとらじなんかも早川さんとかイラさんとかいて、2人が喋ってくれるのに、はい、あーとかって言ってるだけだから、はい、もう簡単ですよね。本当簡単なお仕事ですよね、本当に申し訳ないですけど。いや
でもメモリーって言って、やっぱり転職って結構ね、すぐパッて2文字出てきたっていうのは、まあちょっと説明するの難しいかもしれないけどね。なんでしょうね、その別にでも話していろいろその時その時は大変だったかもしれないけど、なんかやっぱそれが本当スティーブ・ジョブズじゃないけど、点と点が線につながってるみたいな感じはあるんですか。
なんかその点と点が線にならなくてずっと悩んでたんですよね、だけど多分今この会社を作って、そのフォニープロモーションっていう会社をその、はい、やったことによって今までの点が線になったっていう感じがあって、で多分その転職をしまくってるっていうことが私のコンプレックスであり、はいはい、多分自信になってる部分だと思うんですよね。だからなんかこう自分の人生の中では外せない、恥ずかしいけど、その外せない部分なのかなっていうふうには感じます。
これ例えばさっきの、ね、葬儀会社のところで喋りをやってたから、まあ、ノアさん謙遜、ね、してますけど、やっぱりすごい喋れるし、今もこうやって喋ってもらってますけど、他に、まあ、そのノウハウとか技術知識だけじゃないと思いますけど、でもその今までもう多分アルバイトの量は相当数やってきた中で、まさに 今生きてるなっていうの他に何かあります？
今生きてるな、
うん、全てだろうけど
今の仕事やっぱあれじゃないですか。
何ですか？
どうごまをするかっていうこと。これ本当にちょっと笑うかもしれないけど、これ
真面目な話、
ね、これマジで真面目な話で、はいはいはい、あの私超勘違い野郎だったんですよ。
勘違い野郎、
そう、うん、反骨精神がすごくて。
いや知ってますよ。なんか反骨のノアですか？反骨の
進撃の巨人みたいな。そうそう、なんか大人をどうこう潰すかみたいな、なんかそんなことばっか考えて、まあ、それはちょっと言い過ぎだけど、うん、なんか自分の正義をやっぱり通したいみたいな、うんうん、超勘違い野郎だったんですよ。いやいやいや本当に。で、あの特にその男性がすごく苦手だったというよりも、うんうん、なんていうのかな、その口が悪いから、うん、男性って結構こう優しい女性が好きじゃないですか、やっぱり話を聞いてくれる。
口が悪い人よりは優しい人は普通はいいですよね。
ちょっとごめんなさい、ちょっと言い方悪いけど。
いいです、分かりやすくて。
なんかこう、まあ、あのなんかこうおっとりしてて話を聞いてくれて、うん、いつもニコニコ微笑んでくれてみたいな、まあ、要はそのよくあるその女性像みたいなものが、ね、そうステレオタイプな。今でこそほら女性男尊女卑がどうのこうのとかって、うん、あのどのこのみんな言ってるけど、うん、その私がね、まだ学生20代だった当時はもうそんなの全くなくて、はいはい、どういかにその男性社会で、その要はその葬儀会社って男性ばっかりだから、うん、その男性社会でどう生き延びるか、うん、どう気に入られて仕事をもらうかっていうことが死活問題だったんですよ、はい、でそうなった時に今までのこの男性に盾をついて怒らせてるだけの自分じゃダメなんだっていうことに気づいて、本当くだらないんですけど、はい、本当気づいて、でどうやったらこの人喜ばせられるんだろうみたいな、どうやったらこの人の機嫌を取れるんだろうみたいなことを考え始めたんですよ、うん、どういうふうにごまをすれば気に入ってもらえるか、気に入ってもらえれば仕事がしやすくなるっていう打算的なその自分を見つけたっていう、
そう
感じ、ごまをする。だからそれは多分今のその一人で仕事をやってる時にも生きてることだと思います、
うん。いやでもね、ごまをするっていうとあれだけど、でもやっぱ気遣いは本当にあのお世辞じゃなくて すごい
ですよ、ね、いや全然です。
だからじゃあそれ後天的なんだ。後天的ってある意味それはベールをかぶってる。
あ、もうそうです。素は違うんだ。全然もう私全然気遣いないし、人の傷つくこと平気で言うし、うん、人の気持ちが分からないので、なんでこの人が傷ついてるんだろう、分かんないみたいな感じになっちゃうんですよ本当に。ちょっとねやっぱね、
いや
おかしいんですよね。
たまにおとらじで出るあの発言が素の、
うん、まあね、そうですね、ちょっと出ちゃう時ありますよ ね、
それがやっぱ魅力
なんですけど、空気を読まずに言っちゃうことがね、う
ん、でもいいじゃないですか。なんかそれもでもキャラじゃないですか、やっぱ大本ラジ、うん、だってほらあのこれは別にあの番組でディスるわけじゃないですけど、うん、まあ、そういうふうにこう気遣いとかね、まあ、本当そう思いますけど、うん、ね、今日もこのインタビューも忘れてましたもんね、うん、皆さんこれ忘れてたんですよ先に。
そうなんです。
いやいや、だからそこが素敵かなと。
全然どこが素敵なんですか、それの。
でもそう、でもさ、本当に僕もこう偉そうに言うとまたちょっとレビューで怒られちゃうから、
いやいやいや、
僕も気が小さいんですけど、うん、あれですけど、なんて言うんだろう、やっぱガッツがそうだから反骨あるよね。なんかイメージ的にだけど、基本的に別に僕がなんかブラック企業の社長ってわけじゃないですけどで、なんかすごいものすごい何かお願いしたことはないつもりなんだけど、うん、なんか直接という仕事の仕方見てるといい意味で、なんかやっぱ基本的にノーとかできませんって言わないイメージ、あと断らないイメージ。
言わないですね、断らない。
なんで別になんかに怯えてるとかってわけでもなく、なんか仕事に対するスタンスがそういういい意味で、なんかこう人から求められたら、
いや多分単純に負けず嫌いなだけだと思いますよ。
ホスピタリティともまた違う、
うん、そのできないって言いたくないっていう、ただの自分の頑固なところなだけだと思います。
いいじゃん、それって どっから来てると思います？なんか部活やってたバレーボール部でなんか負けすぎないとかそういうのでもない、なんだろう。
いやだからやっぱその勘違い野郎だった時の自分だと思いますよ。その自分が一番、その自分の言ってることが正しい、自分
ちょっと今目が鋭くなりました。
いやって思いますよ。だって
でもそれをちゃんとそのちょっと野生の部分を今プラスに生かしてるってことですよね、
うん
う
ん、
そうしないとこの企業のジャングルでやっていけない
まあそうですけど、でもやっぱり本当終わってんなって思いますよね、自分の性格が。なんか
あ、そう
え、だってそんな人嫌じゃないですか、誰も友達になりたくないし。
でも味方につけたら強いじゃないですか、
う
ん、 簡単にへこたれないし、
なるほどね、物はいいようですよ、早川さん、素晴らしい。さすが、
いろいろね、いろいろお仕事も逆に僕もさせてもらったりとか、いろいろ細かくあるじゃないですか、うん、でもやっぱ常に へこたれないというか、僕はこの火の中に自分からよく飛び込むなみたいな、あるじゃないですか。
へこたれてますよ。
でも必ずそこで最後力尽きないじゃないですか。いや、いろいろ倒れそうとかあると思うんで、ふらふらでもやっぱ倒れないし、う
ん、確かに、なんか、うん、なんでしょうね、なんか最終的なその楽観的な部分も出てくるのかもしれないですね、なんかね。
そうだからやっぱり今日のこの企画そのものですけど、うん、その反骨でも人間だから当たり前でもう燃え尽きそうになるじゃないですか、う
ん、なる。
そこに長期間で旅もあるかもしれないし、うん、グレーもあるかもしれないし、
いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり、国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なありません。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ、守りに入ることなくインスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め、先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ、海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。